ユウ、起きろ、ユウ。まだ何も終わっちゃいねえ。起きろ。
ショウ、ショウなのね。行かないで。あなたには聞きたいことがたくさんあるの。ショウ、ショウ、ショウ。
ああ、目が覚めたようだな。俺は見舞い所の礎だ。よろしくな。
警察の…
おっと、無理に喋らなくてもいい。ここは弁天病院。高野さんの奥さんが通報してきたんだ。
おばさんが？
中へ入ったら、君と小さな女の子が倒れていてね。
千夏ちゃん…そうだわ、千夏ちゃんは。
ああ、あの子か。かなりの傷を負っていたが、命に別状はないよ。
よかった。
明夫ちゃんと正春君を殺したのは、千夏ちゃんかもしれない。けれど、千夏ちゃんを手にかけたのは翔。いえ、私なのだから。
君にはいろいろと聞きたいことがある。そう、昨夜起きた出来事や、高野さんのこと。
え？おじさんの？
ああ。が、ちょっと参ったことが起きてね。それどころじゃ。出やがったな。
今の声は？
ちょっと見てくる。君はここで待っていてくれ。
あの、でも。
いいか。俺が出たら、内側から鍵をかけるんだ。わかったね。
待って！参ったこと、内側から鍵を。
落ち着かなかった。あの像を燃やしたことで全ては終わったはずだ。それなのに何だろう、この胸にこびりつくような不安は。さっきのうめき声は何？石杖さんは何で鍵をかけろと？私は思わず夢で聞こえた翔の言葉を思い出していた。
まだ何も終わっちゃいねえ。
あれは夢じゃなかったのかもしれない。高野家の呪い。でもそれがこの病院と何の関係が？とてもじっとしてはいられず、私はベッドから立ち上がった。と、その時。
逃げるつもり？逃げるつもり？
え？今、女の人の声が。
その女性の声は、私の背筋を震え上がらせた。物悲しくか細い。まるで、そう、生命を感じさせない声色。
この病院、きっと何かが。
私は、ドアへと歩み寄った。抑えようとしても込み上げてくる恐怖。石杖さんの言う通り、ドアに鍵をかけようと思ったのだ。それなのに、なぜか私はドアを開け、廊下へと一歩を踏み出した。全く人気のない廊下。どう考えても普通じゃない。この病院は似ている。似すぎている。そう、あの忌まわしい惨劇の舞台、高野家に。
診察室、ここなら誰かいるかも。
その男性、いや、男性なのかもわからない。皮膚がボロボロに崩れて、そして頭から黄色い液体を流していた。 男性、いや得体の知れない怪物は思わず振り上げた椅子の一撃に倒れ込んだ。そう、これは人じゃない怪物だ。肉はところどころ剥がれ、そこから黄色い液体がひきりなしにあふれている。不快な臭気を放つその怪物はスプラッタ映画で見るまさにそのものだった。
なんなの
そこにいるのは誰だ。
ああ悪い悪いまた化け物かと思ってよこれ君がやっつけたのかい。
あなたは。
ああ申し遅れたな。俺っちは新聞記者の郷本渡だ。よろしく。
新聞記者。
この病院に流れる噂を取材に来たのさ。ところがどっこい、これは噂以上だ。気をつけねえと取材どころか命まで危ないぜ。
噂？
これだよ、この化け物。こいつが！
そう言いながら郷本さんは怪物の横っ腹を蹴り上げた。とその時、
やべ、起こしちまったみてえだな。これでも食らえ！しぶて。おいお嬢ちゃん、早く逃げるぞ。
はい。
こっちだ。どうやら巻いたみてえだ。なんだ。
教えてください、今のは何なんですか。どうしてこの病院に。
なも俺が知るか。
え、
お嬢ちゃん面白いこと言うな。全てが謎だからこそこうして取材してるんだ。そうだろう。
はい。
よし、俺っちは他を調べてくる。こんな大スクープちょっとやそっとじゃお目にかかれねえからな。じゃ
あ。待って、
あんたはさっさと逃げた方がいいぜ。
行っちゃった。何なのあの人。え
忘れてて。お嬢ちゃん、あんたの名前なんて言うんだ。
御堂島優です。
優ちゃんか。じゃあまたな。
慌ただしい人。郷本さんの人柄に張り詰めていた緊張の糸がふっと緩んだ気がした。信じられない状況を恐怖ではなく好奇で受け入れている。この病院の中に郷本さんがいる。それだけでも今の私には心強い。どうしよう、これから。やはり郷本さんの言う通り、この病院から出るべきだろうか。けれどなぜか気にかかる。刑事さんは高野家のことを気にしていた。それはあの家で起こった事件を調べたいからだと思っていたけれど、黄色い液体に普通なら考えられない状況。そう、この病院と高野家は絶対に関係があるはずだ。
逃げてなんていられないわ。またあの怪物。逃げよう。
あの怪物は何度でも起き上がってくる。正面から向き合うのは危険だ。私は怪物の声から遠ざかろうと通路を曲がった。その時、さっき見た怪物ではない。肉の剥がれ方やボロボロになった着衣が微妙に違う。そう、あの怪物は何匹もいるのだ。逃げる私の前に白い髪が見えてきた。あれは
看護婦さんだわ。
どうしよう、来る。私は看護婦さんを避難させようと慌てて走り寄った。
看護婦さん、早く逃げてください。怪物が。
私の声に看護婦さんはゆっくりと振り返った。その顔にはうじが湧き、黄色い液体がポタポタと滴り落ちていた。
いや
どうして看護婦さんが。
は人間だったの。早くこの部屋に。
室内に看護婦さんが座り込んでいる。私はビクッと緊張した。もしかして彼女も怪物が、その横顔はやつれてはいるが初老の女性のものだった。あの
もう終わり、もう全てが終わり。
え、
終わりなのよ、みんなも、そして私、永遠にさまよい続ける。それが私たちの宿命。
不調さんらしき女性の手には割れたガラスのかけらが握られていた。彼女はそれを自分の手首に。
何を、やめてください。
もう終わりなのよ。
まだ終わりじゃありません。だってあなたはまだ生きている。
生きて、
全てが終わったわけじゃないんです。ここから逃げてください。あの人たちだって好きでああなったわけじゃ。
ほら、お迎えが来たわ。
しっかりしてください。諦めちゃダメ、諦めちゃ。
どうしよう。そうだわ、その時私は初めて自分から彼を求める気持ちになった。この場所へ残る勇気を私に与えてくれた彼、ショウ。私は胸のポケットからミコシ様を取り出すと床へ投げ捨てた。
ショウ、
やっと俺の大切さに気がついたようだな、ユウ。
おしまいな、もうおしまいなのよ。
ブツブツうるせえぞババア。ババア、どうせ老い先短いんだ。わざわざ自分で死を選ぶようなバカな真似はよせ。ユウの御輿様。
ふと気がつくと床にはあの怪物、いや怪物になってしまった人々が倒れていた。ショウ、
あなた、
あ、不調さん、無事だったんですね。
あなたは何者？
私も分かりません。自分が何者なのか。
分からない？
ええ、自分が何者なのかを知りたい。だから生き延びたいんです。それが分かれば彼ら、こんな姿になってしまった彼らの秘密もきっと。
院長室のファイル。
え？
それを読めば何かが分かるはずよ。行ってみなさい。
ありがとうございます。あ、でも
私なら大丈夫よ。もうバカな真似はしないわ。どうせ老い先短いんだもの。
え？
早く行きなさい。頑張ってね。
はい。
院長室のファイル、それを読めばこの病院の秘密がわかる。私は流行る気持ちを抑えながら院長室へと向かった。
ここが院長室ね。誰かの声が聞こえる。院長先生かしら。
化け物が一人、化け物が二人。
みんな仲良く、あの余裕気
小ざっぱりとした院長室。そこでは院長らしき人物が一人ブツブツと何事かを喋っていた。その目にありありと狂気の色を浮かべて。
あの男だ。あの男のせいで全てがめちゃくちゃに。誰だ。娘、なぜここに。そうか、お前も化け物の仲間なんだな。
彼は私の存在に気がつくとその手を伸ばしてきた。
いや、
俺まで化け物にしようとってそうはいかないぞ。
私は必死にあがいたが、狂気から生まれるその凄まじい力は一切の抵抗を許さない。だんだんと目の前が白く霞んでいく。私はここで死んでしまうの。まだ何も分かっていないのに、西道家の呪いも将のことも何も。
食われろ、食われろ。
あなたは
肌が透けるように白い。そう、そのままふーっと風景に溶け込んでしまうかのような白い肌。正気の感じられないその佇まいはまるで幽霊。
あ、待ってください。助けていただいてどうもありがとうございます。
あなたを助けたわけじゃないわ。
え、彼女の声か細く頼りない。そうだ、この病院の中で聞こえてきた女性の声、あの声の持ち主は彼女だったのだ。
あのでも今
勝手に死なれたら困るからよ。
勝手に死なれたら困る。
彼女が残した言葉を知らず知らずに反芻していた。勝手に死なれたら、もしかして彼女は私のことを知っている。彼女も西道家の呪いと関係があるのだろうか。
そうだわ、ファイルを調べないと。あ、ここ二重底になってる。
二重底の下には一冊の古ぼけたファイルがあった。
HU599 菌についての極秘実行。 HU599 菌？
細菌は寄生脳を構成し、既存脳はその機能を破壊。
そんなことって。
驚くべき内容だった。この病院に救う怪物たち、彼らはやはり人間だった。 HU599 菌という得体の知れない細菌を使い、人為的にあんな姿にされてしまった哀れな人々。この書類の制作者は。ダメ、消えかかっていて読めないわ。今まであやふやだった現象たちがパズルのように組み合わさっていく。この病院で起こった出来事は呪いなんかじゃなかった。それなら高野家での惨劇も呪いではないかもしれない。絶対に突き止めてみせるわ、この事件の真相を。